天才に勝つ第101回目の今回は英単語帳の使い方というテーマでお届けいたします。
問題感ではあるんですが、はい、英単語帳の使い方っていうのをお話ししようと思うんですね、
はい、
でそもそもですね私の、中学時代3年間担任してくださった中島先生が、
はい
実は早稲田の出身で五十嵐信二郎先生という有名な言語学者のお弟子さんだったんですね、
はい、
でその時にですね、まあ、そういう話をしてくださってそれで大学の時にどういう試験があるかっていうことをお話してくださったんですよ。要は先生が発音する英語を発音記号で書き取るんだよっていうのはそういう試験をするんだって話を先生がしてくれたんですね、
はい、
で当時ですね発音記号っていうのを知っていたか知ってないかよくわからないんですが多分授業で出たから多分その発音記号の存在っては知ってたのかもしれないんですがあるいは辞書には必ず発音記号が載ってましたからですんでその発音記号っていうのがいかに大事かっていうことは分からなかったんですけどなるほどこうそんなふうなことやるんだな大学ってそんな勉強するんだっていうような話で興味深く聞いたのを、覚えています。もう今からもう約40年前の話になってしまいましたがでですねそれがずっと意識にあったんですねずっと思っていてである時気づいたのはですねああこれって英語学習の最も大事な最もというのが正しいかどうかわからないんですが少なくとも私の中では最も重要なポイントをついているんだなということが分かったんですね。でですね結論から言うとですね、
はい、
英単語帳を使うなっていう人もいるしそれから使えっていう人もいるんですけどもどちらもですね英単語理由は分かるんですが英単語帳の正しい使い方っていうのはどうも教えてない気がするんですね。それで英単語帳は何で使うかっていうその目的なんですけどねそれはね英単語帳幸いにも今は CD がついていますよね。だから英単語帳プラス CD で何をするかっていうその目的なんですが要はですね発音記号を見て正しく発音できる能力を養うために単語帳プラスそれの付属した CD を使うっていうことなんですね。ここが明確に分かっていると単語帳ほど意味のあるものはないと思うんです。これをですね実は単語帳っていろんな側面があってもちろんスペルも書いてあるし発音記号もあるしスペルも書いてあるしもちろん日本語の意味もいくつか書いてあったりあるいは例文が載っていたり語法上の注意点が載っていたりあるいは類義語が載っていたりあるいはその副詞名詞だとどうなるかとか副詞だとどうなるかとかですねそういうものも載っていたりしますよね。まあ、いわゆる派生語ですね派生語が載っていたりもします。だからそういう意味では辞書ではありませんけど極めて大きな情報量を有しているものなんですね。それでそれをいきなり全部覚えようっていうのは全く無理で、そこでですねなんか一つにこのフォーカスするんですね。で皆さんもこう英語を読みになったとかあるいは英語つらいなって言った時に要は単語の発音が分かんないから読めないっていうんですが文章自体が読めないっていうご経験おありだと思うんですね。もちろんそのリスニングに関して言えば単語の発音分かんなければ聞くこと発音できないものは聞くことできませんからその時点でリスニングっていうのは成立しえないわけですけども読む段になってもそうだと思うんですね。だから読んだり聞いたりっていうのが効率よくできなければ当然書いたり話したりということも、効率よくできるその力を養えるわけはないのでましてや会話だったらば話す単語のそれぞれの単語の発音が間違っていれば、当然相手にも通じませんしね会話にはなりようはないですね。では各台になっても正しい英語がきちんと入っていなければ正しい英語を少なくともみんなが分かるような形の英語を書くことはできないですよね。だからいかにだから聞くとか読むとかっていうことが大事かということは、容易に想像つくと思うことなんですね。ですからそのためにもこの正しい発音というのは大事でただ正しい発音というのはとも漠然とした話で、要はその発音記号を見てその単語ですね難しいですもちろんそのリエゾンとかいろいろあるので発音の変化っていうのが英語はかなりあるのでそれに対する知識も必要ですけれどもでもそれ以前に発音の変化以前に発音の変化をしないそもそもの発音ですね、まあ、それ自体が特定できるかできないかっていう議論はあるんだけど少なくとも初心者にとっては、ある大体最大公約数的な発音を一つ一つの単語について学んでいくとそれを正しいというなら正しい発音を学んでいくということが非常に効率的だと思うんですね。そのために熟語単語帳を使うんですね。でこれまずですね語学がなんで特にですね日本語と英語っていうのは距離がすごく大きいのでその日本語と全く違うと言っていいの特にその発音体験に関しては全く違うと言っていいので 使う筋肉も全く違いますよね。口の動かし方、はい、口の周辺の顔の周辺のこの筋肉、あるいは呼吸器の使い方も全く違いますから、ですからその発音するっていうのも実に大変なことなんですけども、大変だからこそそこをちゃんと埋めとかないと、そのコミュニケーションの道具として育ってはいけないわけです。コミュニケーションっていうのはもちろん読むとかですね、高度なものを読むとか聞くとかっていうことをですね、例えばですね、読むって言っても、例えばチェスタトンを読むとかですね、チェスタトンのオーソドキシーを出していただくとか、エドマンド・バークを読むとかですね、そういうものを読もうと、英米の古典を読もうとかですね、あるいは現代の文章でもタイムを読もうとかってなったら、きっと分かんない単語ばかりだと思うんですね。その時に単語を知らないと言って、単語を知らないっていうのはその単語の発音が分かんないと読みようがないと、あるいは辞書を引いても極めて効率が悪いってことを皆さん経験上お分かりだと思うんですね。私はそうですね。だから、そこでだから単語の発音を知っているってことは、実は意味を知っているってこと以上に大切なわけです。というよりも単語の意味を知るってことはかなり高度なことなので、いろんな用語に結局はですね、たくさん読んでいろんな用例に触れて、その単語の意味っていうのを、マスターして、あの、身につけていくしかないので、結局その、日本語と英語のただ一語の対応関係決してあるわけ、それだけ離れている言語ですかね、あるわけはないので、ですから例えばブックっていうのが、例えば本と果たして本当に対応関係にあるかどうかっていうことですよね。文化的なものが全く違うわけだから、日本人でいう本と、それからあるいはブックっていうのは全く違うと思うんですね。例えばブックストアっていうのと、それから本屋さんは果たして同じかどうかって随分違うと思いますよね。だからそこの違いは常にあるわけで、だから1対1っていうのもある程度かなりの便宜的なことでありますよね。といって、じゃあそれが無意味かって無意味ではないですけども、やはりそれで全部表しきれないという謙虚さは大事だと思うんですね。で、結局もう一つお話したいのは、母国語の干渉っていうことなんですよね。
はい。
だからそのこれだけ離れた言語なので、別の言語、要は英語なら英語を勉強しようとすると日本語の干渉が起こるわけですよね。例えば具体的に言えば、例えばブックって発音するのも日本語流に発音するとどういうふうに発音するんでしょうか。全く違う発音になると思うんですよね。日本語のブックストアっていうのと、はい、まあ、英語でいう、あの、ブックっていうのはまるで発音違うと思いますので、だからそこでその日本語流の干渉が入っていくと、当然正しい発音もできないし、聞くこともできないということになって、コミュニケーション不能だということです。当然読むこともできないと。だ、昔はだから Sometimes ソメチメスと読んだそうですけども、それではもう全く実用上の速度はありえないですよね。ですので、そのとにかくそのここが大事なことで、要は発音記号に注目すると。で、発音記号に注目して、発音記号をよく見て、その CD を聞いていただいて発音すると。もちろんですね、あの、余裕のある方は専門の発音のトレーニングを受けられたらいいと思うんですけども、そういう方もいらっしゃるので、ですからもそこまでできない方であるなら、音声学の教科書を買っていただいて、一つ一つの、あの、やはり、あの、発音を見ていくと、それとともにそのこういう単語集を使ってですね、CD を使って発音記号を見て、そしてそのなんていうか、その発音できるように、CD が、あの、お手本を示してくれますからね。それを見ながら、そうするとその発音記号も自然に覚えてきますので、ですので、あの、それを持って、それを繰り返すと発音記号、全く未知のですね、その、ま、難解語とか、非常にその、なんだ、長い言葉であっても、辞書を引いてですね、そこの発音記号を見れば、それを正しく復元できることができるようになりますね。で、それがすごく大事です。そこができるような、特に大学受験でやるような単語っていうのは、ちょうど中核の5000語ぐらいを、マスターすること、大学受験をすることでそれをマスターすることになろうと思いますので、ちょうどその、基本的な勉強にはいい単語レベルなんだと思うんですね。で、ここのところをですね、外してしまって、単語帳はスペルを覚えるものだとかですね、意味を覚えるものだってしてしまうと、結局アブハチ取らずというかですね、何をやってんだか分かんなくなるんですね。発音に注目すると、実は自然に他のものも入ってくるし、また辞書を引くなり文章を読むことも非常に楽になってくるので、ぜひ、そこにこのフォーカスして勉強されると、極めて高能率の英語学習ができると思います。それですね、最近あれ、いい単語帳っていうのが出ていて、別にこれが私は全ての単語帳を比較対象したわけではないですが、でも私だったらこれを、もし受験生、あるいは高校生ない中学生だったらこれ使うなっていうのは、灘高校の木村達也先生が、灘中高ですね、木村達也先生がまとめられた、この夢 単というシリーズですね、アルク出版から出ている夢単、今0123と4巻あって、あと熟語の夢塾っていうのがあるんですが、非常によくそういう用途には非常に使いやすい単語集です。この単語集が夢単っていうのが4巻出てるんですが、これも中学の初歩的な単語から、初級もう一番最初にやるような単語から、とちょうど3巻目まで、ごめんなさい4巻目までですね、やりますと、大学入試でも多分かなり一番難しい最難関と言われるような学校を受けても、まず単語で困るってことはないと思います。もちろん構文で読めないとかってことあるかもしれませんが、それで単語が足んなくて困るってことはないと思います。知らない単語はないんじゃないでしょうか。でもちろんこれで知らなかったら注釈は出ているでしょうし、また実際の設問に答えるには、知らなくても全く影響ない言葉だと思います。特に逆にまたここの、0巻、最初のスタートが0なんで、0巻って言うんですか、0、1、2、3なんですけど、はい、この4巻マスターすると、またその英語の世界が非常に広がると思いますので、読めるものもまた増えてくるので、その後のどういうふうに勉強するかっていうのも、またその人なりに発見できると思います。もちろんその、発音の点でもですね、非常にここをきっちりやると、それ以降ですね、非常に多くリスニングするにせよ、スピーキングするにせよ、話すにすれば、非常に有効に使えると思います。ただこれをだからやはりこの夢単もですね、非常によくできた単語集です。そういう意図で使おうとすると、もう一度繰り返しますが、発音記号を見て正しく発音できる能力を養うというために単語帳プラス CD を使うという観点からすると、そういう観点で使っていただくと、この夢単っていうのがとってもよく能力が十二分に発揮できます。実はですね、木村達也先生、この英語の勉強法についても一つ本をまとめられているんですが、それも拝読させていただいたらば、やはり中学1年生入るときにペンシルですねとともに、この発音記号の指導もかなり熱心になさるそうです。ああなるほどなと思いました。やはりですね、とにかく中学1年生の段階から初歩の段階からそれをしっかり受けたら、はい、やはり非常に有利だと思います。灘高校というのが大学受験の実績、確かにいい実績を、ダントツの実績を残されるというのは当然かなとも思います。それですね、さらに申し上げると、日本の英語教育の欠点というのをよく、英語で6年間勉強したけれども全然話せない、下が一本書けないというんだけど、それは当たり前で、つまりその基本的な一番ベースのある能力を養っていないからで、つまり英語教育が悪いからというよりは、はい、きちんとしたその音声指導をできる、教員がいないからということに帰着するんだと思います。だから教材が悪いところなんだ、だからその、従来の通りですね、もう何もその新しい教材をやることはなくて、英米の古典を読んでいいんだと思うんですね。ですけども古典を読むような勉強で十分だと思うんです。むしろそういう勉強の方がいいと思うんですが、ですからその、なんていうんですか、そこの指導がないので、はい、結局会話一つできないということになるんだと思うんですね。ですからその根本的に間違っているというよりは、むしろその日本、英語教育、学校の英語教育が間違っているのではなくて、むしろそのベースとなるその音声指導ですね、はい、をできる教員がいないが少なかったし、また、しようとすらしなかったというところが大きいように思うんです。またその重要性というのはですね、どうも周知の事実ではなかった気がします。そこを補えば、爆発的な力を持つのは当然だと思うんですね。ですね、ぜひこの辺ですね、夢単片手にですね、この発音記号を見てですね、ちなみにその単語の選び方も大変うまくできて、当然よくできます。それから例文も非常にいいです。ですね、この夢単で、このもちろん単語の発音も覚えるともに付随してですね、その単語の発音にそのフォーカスしますと、結局例文も入ってくるんですね、うん、これが面白いことでですね、実は何かの干渉がなくなるんですね。その原理は多分専門家の方がどっかでお書きになっていると思うんですが、経験的にそれは言えると思います。この発音に集中するとですね、いろんな情報が非常に自然な形で頭に入ってくるんですね。ぜひその辺の観点で使ってみていただけたらいいんではないかなと、これはもう完全に素人の意見ですが、またそのとはいっても私自身も経験が何十年も英語を勉強していますので、またそれを教えたりはしてきたので、やはりこの自分でも英語を使いですね、学んできたりしたので、やはりこのことを強く思います。とにかく発音できない単語は、使えないです。読めもしないし、当然読むこともできないし、当然もちろん聞くことも話すこともできないですね。 で読むことすらできないってことをですね、発音できない単語は読むことすらできないってことも、うん、もう一回そこに見ていただいて、そこを見ていただいて、そしてあなるほどなと、そういう観点からすると発音記号を見て正しく発音できる能力を養うために単語帳を使うんだという観点で単語帳を使うと、この単語帳っていうのは非常に大きな力を持つのではないかなということがご納得いただけるんじゃないかなと思います。ぜひご参考になってくださいね。本屋さんに今売っておりますので、どこの本屋さんでも多分あると思います。夢単ぜひ手に取っていただけたらと思います。
今回は英単語帳の使い方というテーマでお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。それからですね、登録ですね、はい、実はその配信の方式が変わりますので、もう一度ですね、手数ですがサイトに来ていただきまして、で右上にですねクリックする、ここクリックっていうのは分かると思うんですね。そこを1回2回クリックしていただけるとですね、もう一度新たに再登録されて、皆様のもとに週1回配信ごとにこの番組で、お邪魔することになると思います。ぜひよろしくお願いいたします。